やったガヒーちゃん、ドイツ着いたよ。
おお、ドイツやった
ね、ドイツ語で勉強したいと思います。
オッケー、行きましょう。
じゃあ私が日本語を言うので、はい、ガヒーちゃんはそれをドイツ語で返してください。
はい、オッケーです。
はい、じゃあおはよう。
グーテンモーゲン。
うん、完璧。
Oh, yeah.
じゃあこんにちは。
グーテンタク。
おお、いい。さようなら。
アフビダゼ。
難しいのいけたね。
難しいね。
うん、じゃあありがとう。
ダンキシェン。
あ、オッケーだね。
はい、
じゃあホラボードは。
うん、ホラボード。
ナイス、ホラボード。
はい、始まりました、ホラボド。今回第180回オインクゲームズスペシャル始まりました。サブパーソナリティをまず紹介しましょう。どなたですか？
はい、つれづれ愚者というボドゲポッドキャストやっております、野沢国と申します。
やったぜ野沢国さん。今回はね、は
い、
サブパーソナリティとして、
ありがとうございます、
ね、補助していただけたらなと思いますが、当然メインゲストね、
うん、
いますよ、
うん、
どうします、紹介します？
やめときましょう、
やめときましょう、
やめときましょう。
あまりにも大物なの で、
そうですね、
今回はこれでっていうぐらいに、ちょっと私今テンションやばいですね、
うん、
嬉しすぎて、
う
ん、なんせ今その方のねオフィスに来て収録してますから、
懐に入りました、
懐に入りましたよ。もう今日何聞いたろうかなということで自己紹介お願いします。
オインクゲームズの佐々木です。
やったー、佐々木さん。オインクのですよね、モテゲー男子コイツじゃない方ですよね。
全然違う方ですよ。
やったー、きらびやか来ましたよ、来ましたよ。じゃあ今回はそのオインクさんにお邪魔しまして、うん、これまでのね経緯とか皆さんいろいろあると思うんで、それを凝縮してですね、ホラボドでお届けできたらなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと待ってください、佐々木さん。
はい。
テンション低くないですか？私たちがこんなテンション上げてるのに。
いや、ちょっと二人のテンションの高さに惹かれてしまいますね。
はい、おや、もうそんなもう今ね、この業界でグイグイ言ってる佐々木さんがそんなこと言ったら、私たちむしろね、なんか、やりすぎたなみたいになっちゃう。とはいえですよ、
うん。
とはいえ、やっぱオインクって何って、もしかしたら言うかもしれないんで。ここでオインクの説明をしてもらっていいですか？
なるほど。
オインクゲームズって何ですか？
オインクゲームズはゲームメーカーですね。
はい。
はい。うん、まあ、少人数で、ボードゲーム開発と、
は
い、あと、まあ、デジタルゲームも開発してるんですけど。
うん、そうなんですよね。デジタルゲームもやってるんですよね。はい、
そう、その両方を作ってる、日本の会社です。
うんうん、おー、あの、豚のマークでおなじみの。
そうですね。はい。
で、以前にはほら、ゲームマーケット大賞も取りまして。
あ、そうですね。
なんで作品でしたっけ？
海底探検。
海底探検面白いんだ。そして遊びやすさにつながるおしゃれ感がいいんですよね。というのでリスナーの中でも海底探検をね持ってる方は多くいらっしゃると思いますが、他にも作品ありましたけど、ちょっとメインなところで言うと何ですか？
エセ芸術家ニューヨークへ行
く。あ、いいですね、大好きです。
インサイダーゲーム、
はい、
ダンジョンブマンダム、うん、8が最近
出ましたね。最近出ましたね
とか、ナインタイルとか。
ナインタイルもこの前なんでしたっけ、テレビでちょっと ね触れられたら、えらいアマゾンから消えたんですよね。
あ、そうです、そうです、在庫がなくなっちゃって
すごっ、はい、あれって事前になんかあったんですか、この話しますみたいな。
あ、一応その番組側から連絡が来て、は
い、ちゃんと入るんですね、
う
ん、
はい、まあ、ちゃんと紹介していいですかっていう連絡が来たんで、はい、はい、大丈夫ですって。ただどういう感じで紹介されるかは分かんなかったんで、なんかすごいいい取り上げ方をしていただいて、
いやー、それぐらいテレビの力もあって、それで知ってる方もね、うん、いらっしゃると思いますけど、そうですね、まあ、まだ紹介してないですけど、いくつかねさらにいろんなゲーム出されていますけれども、うん、まあ、そんなオインクゲームズは何年からやってましたっけ？
2010年ですかね。
2010年。
はい、
じゃあもう7年。
そうですね、
あっという間ですね。あ、以前にほらあのボードゲームおっぱいなんかを聞き漁ると、
はい、
そのまだ出来たての頃とかに出てたのとかで、うん、時をね流れを感じますよね。
やってましたね。
私と野沢国さんもどちらかといったら聞いてた側、
聞いてましたね。
あ、こんな新興メーカーあるんだと思ってたら、
うん、
あ、どうです、もうぶっちゃけ儲かってます？
まあ売り上げはでも最近伸びてきましたね。はい、2014年ぐらいからですかね。結構、
なんですか、その2014年前とどう違うんですか？
なんですかね、まあ、2014年が、まあ、僕らが2014年で言うとマスクメンっていう作品が出て、
はい、
で海底探検が秋に出た年なんですけど、その年ぐらいから結構売り上げがどんどん伸びてくるようになって、今はだいぶ売り上げは は伸びてきましたかね。でもそれまではかなり辛くて、
はい、
まあ、ずっと横ばいというか、
うん、
で全然
スタッフの人数でいうと今何人います？
今会社自体は11か2ぐらいいて、はい、人数でいうと
正社員ですか？
そうですね。
へえ、思ったより全然いる。
はい、デジタルゲームの開発がほとんどですけど、はい、
そっかそっか、なるほど。え、じゃあアナログゲームのデザインでいうとうち何人がやってるんですか？
デザインでやってるのは僕ともう一人、二人ぐらいで。
そうなんだ。
はい、であと販売周りでもう2人ぐらい関わってるって感じですよね。まあ、でも人数が少ない会社なんで領域をまたいでいろいろ、僕もデジタルもアナログも両方関わりますし。
そうですよね、やっぱフットワークの軽さがコンパクトな会社の場合はいいですよね。
はい、
で今年商何億なんですか？やっぱそこね、ホラボドとしては聞いておけるなら聞いてみたい。
すった数で、
はい、
数だと分かりやすいんですけど、
はい、
年にする数が今は5万。
5万
全部のタイトル合計でですけど、
ね、合計で5万。
あ、まあ去年のデータだと
ゲーム作ってると
か、想像してたよりは3倍以上です。私は
なんか推移が結構すごくて、
あ、今ちょうどねグラフを見て、はい、何これ
ぐらいの
2010年の最初から見るともう2013、14 で、
ね、やっぱ14ぐらいからの伸びが、
そうですね。
うわー、笑い止まりまへんな。
うわこれリアル坂道だったら登りきれないです。
登りきれないです、
ね、落ちるやつ。
確かに確かに、この辺やっぱこの辺がすごいきつくて、
2012年、確かに横ばい
耐える年だったんですね。
1年2年3年の、
いや安心した、よかった。だってわざわざここに来てね、うん、実はあんま芳しくないって言われるよりはもうこれは嬉しいですね、私としても。
まあ、3、4年経ったぐらいから、うん、そのメーカー自体の認知が上がってきて、
あ、なるほど。
なんか過去作品も結構統一したフォーマットを出してたんですか、うんうん、ですね、なんかある一定の本数を超えたぐらいから割となんかその相乗効果っていうか、
なるほど、はい、
そうなんですよ。そう、新作が出るたびに過去作も動くみたいな感じになってきて、
うまいことできてますね。
古く感じないですね。
そうなんですよね、
うん、
ただ旧パッケージの方だとなんかそれ感じちゃうんですけど、今のね、
そう、
あの
全部同じ大きさでお店とか行ってももうオインクさんコーナーができてるんですよ。やっぱ棚に同じサイズで揃えると綺麗だってことを店も分かるん でそれやると新しいゲームから入ってくると、
そう、
ここもあるじゃんって、
そう、すぐ分かるから、うん、あ、これも買ってみよう、あれも買ってみようってなるんですよね。やっぱ狙った通りなんですかそれって？
そうですね、まあ、半分狙った通りで、半分は僕の趣味みたいな感じですね。
そうなんですね。こういうデザインが好きっていうので、もうボックスアートとかも、
そうですね、なんかあんまり僕自身がデザイナーとして引き出しが多い方じゃなくて、
はい、デザイナーっていうのはグラフィックですか？
まあ、グラフィック、まあそうですね、まあ、どっちもなんかな、まあそうですね、自分で作るんで一番得意なものを好きなようにやろうと思って、
はい、
やってるのが結果それが継続にもなってるしみたいな感じですかね、
うん、私あれなんですよ、このボードゲームに初めて触れたあたりはゴキポとか、
はいはい、
まあ、よくね、
はい
はいはい、あるパターンなんですけど、一番手応え感じたのはやっぱりエセ芸術家ニューヨークへ行くですね。それをその自分が遊びに行った場所で声優の方が展開して、はい、でこれすごく面白いんですって言ってやって、あ、こういうアートで遊ぶ、絵で遊ぶのもあって、しかもこう招待員とかでって面白いってなって、一番最初に買ったやつの中の一つが、
あ、本当ですか、
エセゲイツ買ったんですよ、だからぶっちゃけそっからファンなんですよ。
ありがとうございます。
だから、ね、2個持ってるんですよ。
お、
新版も入れたら3つ持ってるんです
よ。僕もエゲイツが2個持ってる。遊びすぎてね。
ね、いいですよね。いや、あの頃から考えてこれだけもう皆さんにね、周知してもらえて、いや、いいことですね。まあ、そんなね、オインクゲームズさんですけれども、今回はそんな、まあ、うん、他の人も分かってるようなイメージな部分以上にですね、佐々木さん自身にもちょっと触れていきたいなと思うんで、
うん、はい、
好きなボードゲームトップ3なんか言ったら、
これすごい難しいですよね。
難しいですか？
難しいな、
うん、難しい
です、難しいっすね。
じゃあ野崎さんの好きなゲーム、
難しいな。
見て絞るのが
また絞るのがね。
あ、そうです。
ね、時と場合があるじゃないですか。
私タイムストーリーズ、ビースタウファー、ゴッツキャンビット、ね、ここら辺はもうホラボド年間大賞の作品で選ばせてもらって、は
い、でもパッと出せるのすごいですね。
すご
い、いっぱい遊んでるのにね。
まあ、それ決めるのにすごい苦労しますけどね。
うん、まあでも僕やっぱ、はい、すごい好きな作品で言うと。ダイヤモンド。
あ、だから
インカのですね。
そっちのね、ミスターダイヤモンドじゃなくて、はい、ダイヤモンド。
そうですね。はい、いいですね。この間そのジェンコンで、
はい、
フェドゥッティさんと一緒に写真を撮れてめっちゃ嬉しかったです。
わ、いいな。作者とね。しかもインカの黄金じゃなくてダイヤモンドってことは握って出す方の。
あ、そうですそうです。
うんうんうん、
まあ、ダイヤモンドの方が好きで、
うんうんうんうん、
でもなんか今あんまり手に入んない。
まあ今は
ダイヤモンドは手に入らないですね。
まあ、1個未開封で持ってますもんね。
うわー、
これは
今あります？
今ありますね。
よし、持って帰ります。超レアゲー。他は他。
まあ、今好きなやつで言うとバロニーが好きです、
ね。はい、ああ、バロニー基本拡張なし、はい
はい、拡張なしが好きですね。
もちろんアブストラクト系いけちゃう口ですか？
わかる。いや、バロニー上げていいのか、ここに。難しいですね。
なんか結構硬派なゲーム好きなイメージが。
結構ゲーム遊んでるんですか？
まあそうですね、ここら辺にある
ね。今オフィスの中にもたくさん自社製品じゃないものも多くありますけど、はい、で言ったら創作ゲームを遊んでます？
あ、日本のってこと？
そうですね、国産で。
うん、そうですね、あのまあまあって感じですかね。なんかそのあんまりそのゲームマの場でチェックして買い漁るみたいな感じではないんですけど、
はい、
はい、
じゃあその創作ゲームの中でこれが好きみたいなのないですか？
あー、でも最近だとリカーリングはやっぱ面白い。
リカーリングいいですね。私も大好きですね。あのわけわかんなさが好きなんですよね。
いいですよね、
操作できない感。あ、なんかマスクメンもそんなノリありますけどなんだこれ、どうやって遊べばいいんだよっていうのが新鮮に楽しくて。でも佐々木さんはどうです？リカーリングのそのどこが好きです？
なんかまあやっぱりプレイのオリジナリティと見た目とか含めての
感性だったか。いいですね、アートワークもいいですよね。あの遊び感にこのアートワークを入れてるっていうセンスはいいですよね。
サイエンさんいいですよね。
サイエンさんいいですね。ファンですね。あー、そうですね、わかります。はい、じゃあそんなとこですかね。ダイヤモンドとリカーリングと
バロニー。
バロニー。
あ、でも、もう一個。これがトップが一個あるんですけど。
お、それ聞きたい、それ聞きたい。
モダンアートが。
モダンアートか。
モダンアート、まあ。
まあそうですよね。
スタンプ
でやってますからね。
モダンアート大好き
です、ね。あ、じゃあ好き講じて、やっぱり自社でも。
あ、そうですね。
そのリブートというかリメイクで。
あ、そう、でも、あの、ニューゲームズオーダーさんからお話をいただいたんですよ。
あ、そうか。
リメイク、日本出すんで。
共同で、
うん。アートディレクションみたいなのを、まあ、僕とドロッセルマイズの渡辺さんが、
はいはい、
やれないかみたいな話をいただいて、もうラッキーって感じですよね。
もうすごい高値ついてるじゃないですか。
は
い、
モダンアートってその、まあ、世界中でいろんなバージョンが出てるし、
はい、
その日本で出すからには何か独自性のあるものじゃないとなと思ったんですよ、
はい
はい、で結構際立ったものを提案したんですけど、
あ、
その時はまあ今みたいに一般の人たちもいっぱいその名作と言われるボードゲームを遊ぶような時じゃなかったんですよね。日本のファンに向けて、まあ、もうその海外版をみんな持ってるような人たちに対して何か新しいモダンアートみたいな感じになってたので
、うん、いいゲームですよね。
い
いゲームですね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあどんどん質問ぶつけていきますが、
はい、
オインクゲームズを立ち上げたきっかけ、
はいはい、これ結構いろんなところで話してるんですけど、
そうですね、
はい、
うん、聞いたことありますけど、
その最初だからゲームマーケットに出そうってなって、う
んうん、はい、
まあ、まあその時全然よく知らなくて、その同人ゲームみたいな世界もよく知らないまま、はい、ゲームマーケットみたいなのがあるらしいぞっつって、
うんうんうんうん、
とりあえず申し込んどこうと思って申し込んだんです
あれ、その時はまだ起業してないですよね。
起業してないです。で申し込んで、なんとかその申し込んだから作ろうってなって、
はい、
結構急いで、まあ、作ったわけですよね。そのストレイシング
の作
品がなんとか作ったんですけど、
はい、
そして作ろうと思ったら、なんかその印刷するのにすごいお金がかかるのに後から気づくんですよね
、はい、なるほど、
何十万かかるぞみたいな。
そうですよね、はい、そりゃそうですよ。で
そうなると、はい、初めて出店して、はい、どんだけ売れるかも分かんないのに何十万も出して、これやばいなっ ってなって、
まあまだ趣味ですからね。
そうですね。で作るからにはじゃあこれはいろんなところで売んなきゃいけないんだと思って、うん、イベントだけじゃなくて、うん、まあ、何十万とかかっちゃうんで、うん、でいろいろ調べたところ、流通させるためにはバーコードが必要だってことを知るわけです。
はい、
はい、
あら、
バーコードさえあれば、うん、まあ、例えばアマゾンでも売れるし、うん、店舗に流通させるのもまあ比較的楽というのを読んだんですよね、
はい、
なのでバーコードつけようと思ったんですよ、
はい、
作る、
はい、
そう、
はい、
でもそのためにはなんか法人が必要みたいな。
はいはい
はい、で、うん、まあ、じゃあ法人作るかみたいな、はい、でできたのがオインクゲームズ。でも結局その当期になんかそんなに時間がかかると知らなくて、申し込んだらなんか2週間ぐらいできるのかなと思ったら全然できなくて、
うん、どんだけ予備知識なかった。
結局その法人ができたのはゲームマの後になっちゃって、
お、
はい、なんかその辺にはバーコードつけられなかったんです。
あ、つけられなかったですね最初、は
い、そうです。
その時ってまだ浅草？
まだ浅草ですね。 でも出した後バーコードを取得して、まあ、裏にくっつける形で作ってきたんですけど、
はい、うんうん、じゃあそのバーコードの、ね、流れがなかったらオインクも立ち上げることもなかった、
立ち上げてなかったかもしれない。
当然他の、ね、職やられてたわけですよね。
そうですね、フリーランスで仕事をしてて、
まあ、ちなみにそのフリーランスの時は何をされてたんですか？
コマ撮りアニメを作ってて、
はい、
コマ撮りアニメのアニメーター今もやってるんですけど、あの NHK 教育テレビのなんか椅子の街のコッシーの身につけたっていう番組の、
それはオインクとしてやってるってことですか？
今は多分会社で受けて僕がやってるってだけですね。フリーランスと変わんないスタンスですかね。はい、とか、まあ、普通にグラフィックデザインの仕事とかをその時はやってましたかね。だからもう起業するぜみたいな感じは全然なかったって。
正直会社大きくする気持ちもそこまではなかった
です。そこまでっていうか全然なかったですね。
その感じです。
はい、次、その次何出しました？
ヤブの中ですね。
ヤブの中もいいですよね。
お兄さんがめっちゃファンなんです。だから最初からねずっと追ってね。
じゃあもっと喋れや。
なんかストレーシング今から考えると結構絵のタッチ違うなとか、
確かに
とか思いながらちょっと昔を思い返して。
ヤブの中いいですね。私も好きです
よ。ヤブの中はあれですよ、僕もう衝撃受けて、うん、まあ、今そのボードゲーム関係のこと
を、あ、今ね、お仕事でね野作にさえられてます
けど、もうそれのきっかけの一つですよ。
あら、
本当ですか？
そうです。
すごいじゃないですか。
なんか衝撃を受けたんですか？
ね、まず見た目のデザインですね。
どっちどっち、吸盤の方？
吸盤の方。
お、
まあ、だから今とはちょっと箱のサイズが違って黄緑色だったんですけど、
そうですね、う
ん、当時僕は大学生で、
うんうんうん、
でボードゲーム、まあ、デジタルゲームをずっと勉強しててたんですけど、まあ、でも勉強だみたいな感じでアナログも勉強してたんですよ、
うん、
でそんな中でゲームマーケットのこと知って、うん、ちょっと行ってみようっつって浅草に行くわけですよ、
うん、
で行った時になんか全然今と比べたら人も少ないし、
はいはいはい、
まあ、男だらけだったんですけど、うん、なんか一箇所だけ人だかりできてるんですよ、
う
ん、その行ってうろうろしてたら、で あれなんだろうと思って行ったら佐々木さんがなんかテーブルでインストしてるんですよ、でそのインストを10人ぐらい10人ぐらいで取り囲んでみんなで見てるんですよ。
浅草で、
そうそうそう、でそれで箱裏とかパッと見たりすると、
うん、
当時って本当になんか手作りだし、
はいはいはい、
なんか図の丸と三角くっつけて作ったようなグラフィックデザインの本当にワードで作りましたみたいなやつが多かった中で、
うんうん、
それがもうバーンってあって、
はい、
その
なんか出てきた、出てきた、
お、出てきた、あ、それそれ、
うわー懐かしい、
これ
でかい、今見たら
もうね、やっぱ明らかに違うんですよ、他のと文脈が、
うわー
見た感じで、
なんでしてるやつが
ない、この裏のそのゲームのキャッチコピーみたいなのもすごいなんか洗練されてるんですよ。
そうですね、明らかにやっぱね、他のところと一線を隠した、もうこの
言い回しすらこうデザインされてるというか、あ、でそれ衝撃受けて、あ、すげえボードゲーム来るぞこれって思ったんですよ。
すごいじゃないですか、佐々木さん、私と犬ザクニさんといい
本当ですね、
影響の爆発だよ。
ヤブの中とあと赤ずきんは眠らないがちょうど同時に出てて、
そうでしたね、
そう、
うんうんうんうん、
もうこの2つでもう
確かに
ものすごい衝撃だった
。あっちもジュンさんだし、
そう、そういうつながり
ダブルジュンで、いやー、よかったな。私はね、新版の方で、あのコンパクトな方で買いましたけど、
うん、
今でもやっぱ遊びますよ、
はい、
好きで。
ヤブの中僕もすごい好きな作品で、
はい、
今もう一番好きぐらいの、ずっとやっぱ一番これがよくできたなと思って、
ね、おお、あ、じゃあ愛着もあるんですね。
そうですね、
へえ、 でそれはそのヤブの中のタイミングでもまだスタッフは
会社そうですね僕だけですねヤブの中の時
には、はい、じゃあどっからこの会社が大きくなったんですか。
なんかそもそも大きくしようと全然思ってなくて、アナログのタイトルは全然一人で作れるんで、
はい、
しかもまあ趣味みたいな感じで空き時間で作ってたので、人を増やそうと思ったのはやっぱデジタルゲームを自分で作ろうと思った時ですよね。
そもそもなぜオインクせっかく立ち上げて、
はい、
アナログで行こうかと思った時にデジタルもやろうってなったんですか。
なんかそもそもアナログで行こうとも全然思ってなくて。
そうなんですね、
はい、そもそもデジタルで行こうとも思ってないんですけどなんですか、アナログゲームを作りたいと思って作り始めました、
はい、
で別にデジタルも作りたいと思ったんです。別にそれはフリーランスでその他のゲーム会社でフリーでゲームディレクターをやったりもしてて、
うん、
でもやっぱ自分でも作りたいなと思って、なんか小さいものでいいんで、で作ろうと思った時に自分一人じゃ作れないんで、
うん、
まあ、作ろうと思えば作れるかもしれないですけど、それはチームで作りたいなと思ったんで、
求人かけたんですか。
求人かけてないですね。その時に一緒に仕事をしてたデジタルゲームの方の人たち
が
一緒に、
今もいます、うん、
今もいますね。
おー、すごい。いやー、ありがたいですね。そうやって一緒にね志ともにしてくれるんで、
仲間増
えて、いや、ぶっちゃけそういうのってね、自分こういうの立ち上げようと思ってんだっていう人いますけど、ベンチャーとかでこうやってついてきてくれるっていうのは、
そうですね、
人として認められてる証拠ですから、うん
うんうん、ありがたいですね。
はー、はい。あ、じゃあその1日の仕事の流れも教えてください。
今ですか。
そうですね、佐々木さんの1日の流れ。
なんか全然決まってないですね。なんか朝起きて適当に来て、
いや、出社時間あるじゃないですか。
出社時間とかないですよ。
なんだってなんだこの会社
でも
多分就職しようからここに
人数が少ない会社ってそういう感じじゃないですかね、多分。
コアタイムってことですか。
コアタイムとかもないです。来なくてもいいですよ。はい、
成果さえ出せば。
だって別にどこにいたって仕事できるじゃないですか。
うわ、これだよ、都心のこの今時の洒落た感じ。今のこの今ラジオだから伝えられないけど、オフィスも綺麗で観葉植物がもう
引っ越してきたばっかりだからです。
それに控えのザクニさんの会社はやめろ、怒られる、怒られる、
怒られ
る、怒られる、怒られる。いやー、すごいですね。それで皆さんじゃあ来て自由なタイミングで、
まあ割と10時ぐらいとかに来てる人が多いんですかね。
何時までで皆さん働いてるんですか。
でも大体7時ぐらいに帰る人が多いですかね。
歩合制じゃないんですよね。別に
歩合制とかじゃないですね。
給料としてちゃんと毎月こうでっていう、
そうです。
はあ、いやー、それでこうやってやれるのはすごいな。
でもなんかそもそもなんで決まった時間に来て決まった時間に帰らなければいけないのか聞きたいです、
子供かなんでそう、大人になってたらなんで働かなくちゃいけないんだ。い
や、でもなんでそうするんですか。
それはやっぱり一番のところとしては、私が思うのはやっぱミーティングとか打ち合わせをするのに時間合わせないことには、じゃあ何時に自由に来たらとかね、そうなると話しづらいっていうのがあるんで、当然まあ起こり得るのはそういう形ですよね。
なるほどなるほど。
でも確かに他の面で言ったらやりやすいタイミングでやるのが、まあ特にクリエイティブな面で言うとモチベーションとかいろいろ意識しますから、その方が理想ですけど、
そうですね、多分その成果を評価しなきゃいけないから、たくさん人がいて、
そうですね、
でその成果物で判断するのは難しいじゃないですか。
なるほど。
でも人数が少ないとそれってもう全部見えてるわけだから、多分別に時間で縛る必要ないんですよね、
はい、
何時か何時から何時まで行ったみたいなのは関係ないというか、
関係、そう言ってほしい、うちの上司
なんかダメな
ダメなのか。いや、いいと思います、
はい、
みんな精鋭が集まってるイメージ、
まあでももちろん当然今後もっともっと大きくなったらそれでまかり通らないところも絶対ありますからね。
もともとフリーランスだっていうのも大きいのかもしれないですね。なんか別に時間、むしろ好きな時間に働いた方が成果上がるよなみたいな、
その自分が一番乗る瞬間みたいなのが分かってて、はい、ってことですよね。
だって雨降った日とかにも晴れてる日と同じ時間に行かなきゃいけないのっておかしくないかなと思うんですよね。雨降ってた方が時間、なんか朝も時間なんかかかっちゃうし、どうしようもないじゃないですか。
夏と冬でね、
そうそうそうそう、
日の入りとか全然違うのに、なんで同じ時間に
いるのかね。本当にそう思うんですよね。
そんなことツイッターで書いてる人いたら黙れ中二って書いちゃいますよ。
いやでもそう思うんですよね。
いやーすごいです。だからこそできるこのゲームデザインとかやっぱブランドイメージがあるかもしれないですけど、じゃあ一日としてはまあ来るタイミング来てで朝礼もないわけですから。
朝礼とかも一切ないですね。適当に今日も朝来たらみんなでスプラトゥーンやってて、
はぁ、はあ、みんなが幸せ。
まあ多分人数が少ない会社ってどこも割とそうなんじゃないかなと思うんです。
じゃあ仲もいいんですね皆さん。
そうですね。
とはいえオフに一緒に遊ぼうぜとかはないでしょ。
ああそんなにないですかね。はい。
なるほど。じゃあ割り切ってるというか、もうこれが仕事、ここからはこれでっていう線引きが皆さん上手なんですね。
みんな一人一人がもうそれぞれ自立してるというか、
自立してますね。
生きてる人たちなんでしょうね。
あ、でも逆なんじゃないかな。仕事とオンとオフが逆になんかあんまり境目がない気がします、
ね。ここからっていうのはないから、おのおのに任せてるっていう。
そうですね。なんか別に僕も、まあ、全部チャットで繋がってるんですけど、スラックで。で、チャットでいつでも連絡が来たらいつでも答えるし、あんまりオンとオフ感がないんで、どこに行ってもあんまり関係ないみたいな感じですかね。
いいなぁ。これで赤いオープンカー乗ってたら絶対殺しちゃうな。はい、ありがとうございます。じゃあですね、一日の仕事の流れの、まあ、このままいくと、ゲームデザインの話も聞いておきたいんですけど、はいはい、オインクゲームズらしさとか、
うん、
佐々木さんらしさとかってどう考えます？
それは結構難しい質問ですね。なんか逆に、みんながどう思うのかっていうのがそれな感じ。自分では、なんか頑張ってるだけみたいな感じで。
とはいえ、ボックスアートとか雰囲気を整えてるっていうのもあるじゃないですか。
でもそれも、なんか自分が好きな感じにしてるっていうのが一番大きくて、まあでも細部を詰めるときに、これだとやっぱちょっと絶対売り上げ微妙かなみたいなのは、
ありますよね。
思うときはあるんですけど、根本はやっぱり趣味っていうか、好きな感じにする。いい感じにしたいみたいな気持ちがでかい。
クリエイターだな
ぁ。でもみんなそうかなと思うんですけどね、どうなんですかね。
まあ私もグラフィッカーとして飯食ってる方なんで、気持ちはめっちゃわかりますけど、それでうまくいくコンテンツとか IP 出せるとこってそうないですよ。
ああ、まあそうですよね。でもそれはやっぱあれですね、自分で好きなように作りたくてやってるとこから始まってるから、
はい、
一作目からそれはそうですか、ね。
じゃあ正直運もあったかなとか思います？
まあ、たまたま日本に限らずボードゲームみたいなのがいい感じに盛り上がってきてたっていう流れ、タイミングと、まあ、僕みたいなのが好きでやる人が少なかったみたいな。
ああ、なるほど。需要と供給で、ね、まあ、ライトな人もちょうど入ってきたタイミングだったし、それは確かにそうですね。
そうですね。なんか別に違うものにしようと思ってしてるわけじゃないんで。
へえ、じゃあ今後に関しても、その、こういうデザインでいくんだみたいなところは強くはないんですね。
まあ、結局そうなっちゃうからラッキーって感じですよね。
だからって急に劇画タッチのね、なんか水戸黄門のゲーム出すとかはないでしょ。
まあ、そうですね。まあ一応7箱で新しいのを作るときに他の作品と並べてみてどうかみたいなのは、まあ見るんですよ。でも、それはそう統一させるのが僕が好きだからなんですよね。
あー、なるほど。
どのぐらい先まで見据えてるんですかね、その。結構毎回半年に1回ぐらいずつ新作を
出されてるじゃないですか。そう、コンスタントにね。
はいはいはい。
そうそうそう。で、どのぐらいなんか長期スパンでそれを見てるのかっていう。
あ、全然見てないですね。もう毎回、うわ、次のゲームは煮出すものがないってなって、すごい入稿いつまでなら間に合うんですかねみたいな聞いて、そこにといつもジリジリしてる。
なんか、まあでもなんかちょっとわかる気がしていて、なんか毎回やっぱこのペースで出すって相当大変なので、しかも一定のクオリティを高めするんですよ。だからもう毎回全力投球で多分やるから、佐々木さんのもうなんかコアな部分がにじみ出るというか。
まあそうでしょうね。
それしかできない。
だから多分狙ってやってない部分がすごく出て、それが全部味になって佐々木さんらしさというか、オインクブランドみたいなのになってる気がする。
私あのオインクの方で言うと、佐々木さんよりも先に別の方と初めてあの知り合いになったんですけど、その方に私佐々木さんのファンなんですって言ったら、いや彼はね毎日苦しんでるよって ていうそういう紹介でしたかゲームのデザインで苦しんでる人なんだよって努力家なんだなって
それ面白い、
ね、その時は思い出したね。
あのダンジョブマンダムみたいなやつで言うと、うんうん、ある程度前から発展そうっていうのがあるんで、
はい、
イラスト揃えてみたいなのはありますよね。
あれは元々のゲームデザインはまた別の方でしたっけ。
そうですね、アイワーズゲームの上杉さんもやってて、うんね、海外で出てるコンポーネントも全部イラストみたいな、そういう企画主導でいってるものなので、うん、
なるほど、
はい、そういうのは結構前から、
だからそういうコラボも全然今後もあるんですよね。
そうですね、まあ、いろいろお話ももらうんですけど、うん、
はい、向こうから来たりするんですか。
そうですそうです、それは全然あのむしろ歓迎してて、
あら、でもどうジャッジします。
ちゃんとテストプレイをして、
はい、
で商品になるかどうかっすよね。
当然ダメだったものもダメというか、その時にあやっぱお断りさせていただきますっていうのもあったわけですね、まあ、
ほとんど断っちゃって出るんですよね。申し訳ないんですけど、
いやでも仕方ないですよ。当然ブランドイメージ通すものがありますから、うん、じゃあ適当になんか仲いいからやろうとかはそういうのは良くないですからね。
そうですね、うん、やっぱりある程度売れるっていうか、まあ、全然面白いんですけど、ゲームとしては
当然ね、
やつも面白いけど、
うんうんうん、
僕オインクゲームズが出してどうかっていうのはやっぱあって、
あります、
ね、その作品と合ってるかどうかっていうのはあると思うんですよね。
この壁でかいと思いますよね。
それ合ってないと結局どっちに対しても不幸になっちゃうと思って、
うん、それはそう、うん、それは確かにそう。
なので僕らがお手伝いできるものっていうところに、
これゲームめっちゃいいし売れそうやけど箱がこのサイズに収まらんぞって時どうします。
あでもそれはなんかまあ箱のサイズのこだわりはあるんですけど、でもやっぱり、
うんあのコンパクトなね、
作品次第っていろいろあると思いますね、
はい、私も最終的にオインクゲームズの作品なんか
なんだろう、すげえ縦長というか、
もう奥行きだけで横に並べたら他のやつじゃないんだけど、ふた長みたいな、
それもあるかもしれない。
いやいやいやいや、買いづらい買いづらい。そうじゃ普通のサイズにしてよってね。
箱のサイズが小さいのもその僕がそういうのが好きっていうのもあるし、
はい、
まあ、うん、そこに収まるぐらいがいいみたいなのもあるんですけど、結局なんか小さい会社なんで、
はい、
在庫とかにした時の、
はい、
まあ、メリットとかもすごいあって。
うん、
まあ、なので大きい箱ってなるとどこに置こうみたいなこととか、コストかかるなみたいなのも入っちゃって、
あそれは正直ありますよね。
難しいんですよ、結構その辺のバランスを取らなきゃいけなくて、うん
ね、5万って話でしたけど、
ね、
この箱サイズがどうかによって保管の費用とかも全然違います
よ
ね、場所とかね。
それは言えてますよね。だからこんだけするのやめようみたいになっちゃいますからね。
そうそうそう
そう、そうなると手に届かなくなっちゃうから、
そういうのもあると
、やっぱりいろんなバランスを見ないとやれることやらないことが、うん、ありますかね、
はい、ありがとうございます、
はい、
いろいろ本当になんか包み隠さず喋ってくれる
ので、
これ本当下手したら2時間番組だぞ。いや面白いですね、ありがとうございます。はい、じゃあ次いきますが、まあこのサークルじゃない企業としてやっているところにも着目したいんですけど、うん、
はい、
組織の運営についてメリットデメリットってあるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱどう捉えてます、そこら辺は。
まあやっぱり単純に稼がなきゃいけないお金の額が増えるっていうことがありますよね。
はい。
で、まあそのためにどういうふうにしなきゃいけないかみたいなのは関わってはくるんですけど、
はい。
でもやっぱボードゲーム、でも難しいですね。メリットデメリット。まあ、デメリットはそこですね、
うん、
デメリットはゲームデザインみたいなものに注力していてよくなる。
ほうほうほう、うん、ああ営業とかそういうのは任せ
るんですか。まあ、売ったりとか、
うんうんうん、
まあ、イベントに出す時の、
うんうん、
そのブースをどうするかみたいなのは、
うんうん、
そのコアだけ考えれば、
うんうん、
あとはみんなが協力してやってくれるみたいな、
なんかエッセンでもね、うんうん、やっぱ海外でやるってなったら距離もあるし大変でしょうけど、 そこら辺もやっぱやってもらって、そう
ですね、まあ、みんなで協力してやるって感じです。
今オインクさんだってあれじゃないですか、海外に支社があって、
あそうですね、ドイツに作りました。
すごいですね。どうです、順調です。
まあ、順調っていうとこまではまだ届いてないかなと思いますね、はい、やっぱまだチャレンジの途中で。
そのおかげで動きやすくなったとかはやっぱあるんですか。
そうですね、まあ、いろいろ情報が入ったっていうのと、
うん、
そのボードゲームの世界、
うん、
まあ、世界のボードゲーム、
うん、
かそれが、
うん、
結構見えるようになってくるっていうのがありますよね。だから戦略を立てられるようになった、やっと、
はい、
みたいな。
向こうのスタッフは何人いらっしゃるの。
1人です。
1人、
はい、
どうやってそれをやり取りしてるんですか。それもチャットだけでやってる。
基本チャット ですね。
あ、まあ、向こうはオフィスじゃない
んです。いや、オフィスも一応あるんです。まあ、在庫を置くための場所、兼、まあ、
いやー、海外に支社持ってるボードゲーム企業なんてそうないですからね。そうそう、
なんか最初別に作る気なかったんですけど、でもやっぱりボードゲームって作るのがまあめっちゃ大変なんですよ。大変なんで、1個作ったらなるべくそれを広く売りたいなと思ったんですよね。で、広く売ろうと思ったらまあ世界に目を向けるじゃないですか。
はい、
でそうなると大体は海外の会社からオファーが来て契約をしてロイヤリティで出してもらうみたいなのがまあ普通なんですけど、でもそれだと多分個人のゲームデザイナーだと結構いい収入かもしれないんですけど、僕らが会社としてその1個のゲームという資産を渡すにしてはロイヤリティが低すぎんなと思って。
そうでしょうね。
だからせっかく自分たちで作れる力があって、国内だったら流通もできるわけですから、海外も流通できんじゃないかなと思って、実際海外のショップともやり取りがあって、直接送るみたいなことは今までもやってたんで、
はい、
それの延長で別に自分たち売ると決めてしまえば、なんかやれるかなと思ったんですよね。
はあ。
でもそのためには海外に会社があって、なんかオフィスがちゃんと必要かなと思って、でたまたまそのスタッフの人といい出会いがあったんで、
お
願いしてみましょうかみたいな。
じゃあもともとスタッフ、このオフィスで働いてた人に行ってもらったわけではない
んですね。はい、現地の人で、もともとエッセンで通訳をお願いしてた方なん
ですよね。ああ、そういうことか。いや、こんなんでも思ったってそう形にできないですけど、すごいですね。フットワークが軽いというか、
まあ、結構危機感ですね。それはなんかその自分たち売っていかないと、やっぱコンテンツが契約で、まあ、取られるって言うと言い方は悪いですけど、まあ、コントロールできない状態になってしまって、でデザインも変わって、まあ、販路とかもその会社依存ですから、
はい、
その会社の売ってくれる気みたいなに左右されてしまうっていうのが必ずしも良くない。まあ、いろんないい例はもちろんいっぱいあって、
はい、
と思ったんですけど、そのせっかくのコンテンツがコントロールできない状態になって、でその自動更新みたいな形でずっとそこの権利を持ってしまうみたいなのがどうかっていうのもあって。
そうですね、
はい、
いやー、大きいですね、これね。やっぱホラボドやってるとそういう声も多く聞きますよ。知らん間にアミーゴから出てるみたいな、
はい、
聞きます、みたいなね。だからそういう自分の持ってた権利が向こうでも渡り歩いてるって、まあデザイナーとしては嬉しいことでしょうけど、確かに企業で給料を払わなきゃいけないってなるとそれじゃ無理ですよね。
そうですね、まあ、それを海底探検とかの時に強く思って、まあ、矢部の中が海外にも出たんですけど、まあ、契約、全然その相手の会社もいい感じだったし、
はい、
頑張ってくれてはいたんですけど、
はい、
やっぱ見た目も変わって、なんかやっぱその見た目が変わるみたいな時に、どうしてもその見た目よりもこっちの方が売れたんじゃないかみたいな気持ちがちょっとやっぱ起こってしまうん
で
し
ょうね。
で、それはやっぱチャレンジしてみるべきだなと思ったんですよね。で、海底探検がまあ割と日本でも評判が良くて、そのオファーとかが来た時に、これをまた契約するのかっていう話になって、だったら自分たちでせっかくコンテンツもいいのが出たんだからチャレンジしてみようかなみたいな感じだったんですよね。
そうなんですね。手応え実際どうなんですか、まあ、さっきのね、そんなまだそういうとこまで行ってないっていう話でしたけど、別に後悔はないわけでしょ。
そうですね、やっぱ 3,4 年かかるなとは思ってて、日本でも結局その地道に頑張って 3,4 年でブランドが認知されてきて、まあ、新しいものがどんどん過去のものを売っていくみたいになっていくサイクルができるまでそんぐらいかかるなとは思ってたんですけど、
はい、
そのエッセンに初出店したのが大体3年前、
あ、まあ、そんなもんなんですね。もっとつっちゃってるぐらい。
2015の時はもう立ててます
よね。そうですね、
あ、そうなんですね。
今まで2回出してて、その1回目の時は、まあ、この箱のサイズでこの値段は高いって言われたんです
よ。いくらで出したんですか。
20ユーロ
か
22ユーロ、まあ、結構小箱じゃないですか。
そうか、
普通それだとお店に行くと10ユーロぐらいで売ってるんですよ。
そうか、トップ
とか、
そう
か、確かに、
そう、
ちっちゃいのいいって思わない
です。そうですよ ね、そういう文化ですからね。
で、高いなって言って帰ってくみたいな感じ。
多かったと、
はい、でも去年とか今回のまあジェンコンに行ったりとかすると全然そういう感じはなくなってきて、もう値段について言う人はかなりいなくなって、
それはなんでです、
なんでなんですかね。まあ、やっぱそもそもの認知が進んで、インク知ってる人っていうのが結構増えてきてる感じですかね。
あれですよね、あの向こうでもちゃんと広告にインクで出してます
もんね。あ、そうです、出したりして、 広告はでも多分僕らみたいな全然認知されてないとこが出すのにはコスパがいいと思います。
あ、そうなんですか？
と思いますね。だってそもそも全然知られてないとこに知ってもらうっていうのって大変じゃないですか。
はい。
だからエッセンの裏表紙を撮ったんですけど、それはなんかすごい良かったかなと思って、まあ、そんなにすごい高くはないんですよ。
あ、そうなんですね。あらあら、超絶お金かけてそこにかけてるのかなって、う
ん、多分そんなにすごい人気がある枠じゃないのかなと思って。
はあ、いろいろあるんですね。やっぱ日本の尺度で見るとまたやっぱ違いますもんね、うんうん、海外はまたそこら辺のさじ加減も違うから。
そうですね。あとそのカタログ自体もゲームマみたいに、まあ、みんなが持つもんじゃなくて、欲しい人も
そういうもの。あ、そうなんですか。あれ別にみんな持って歩いてるわけじゃないですね。
そうですね、まあ、買う人は買うけどみたいな感じですね、う
ん、はあ、それは今知りました。
うん、
はあ、あんま情報としてはあんまないっすね。文字しかないし、
単にそうリストなだけなんで。
そっかそっか、入場券まあ、地図ではないですからね。
地図があって便利かなぐらい。
いや、あの地図結構死活ですけどね。あれないとマジで迷子になる
ね。地図自体はネットでも公開されてるんで。
そう、ネットで見れちゃうから。うん、もうあれ、お土産みたいな感じで僕買いましたけど。
あ、でもそれで言ったら確かにコスパで、あ、こういうとこ、あ、しかも日本のだわ
って。やっぱオインクさん、広告への意識がすごく高いと思います。そのゲームマーケットに対しても、ずっと裏拍子とか撮ったりするじゃないですか。他のメーカーさんはあんまりって言っちゃあれ、別にそんなにボードゲームで広告出すみたいな発想の人は全然いないので。
うそうでしょうね。だって目に見えて何かがあるわけじゃないから、効果として、それってやっぱそのスパン長めに見てどうだっていうものですからね。
でやっぱデジタルゲームとかそういう方から入ってこられたのが当時全然いなかったところでウインクさん入ってきたから、ウインクさん的には普通なのかもしれないけど、今までボードゲーム界隈にいた人にその発想がなかった。で最近はあのデザイン関係の IT の企業の人とかベンチャーのスマホのゲーム作ってる企業とかも結構入ってきてるんで、その人たちはやっぱ広告に対しての意識は割と高めではあるとは思うんですけど、うん、
これも最終的にあれですよね、あのセデックのプラチナスポンサーになるんですよね。
セデック出店してましたね。
出店してました。
そうそうそうそう、
お店出して、はい、
そう、セデックでボードゲーム売ってる
んで私見ましたよ。おー、なんか小箱売ってるから買ってきたって、
なんかお申し込んでみたらいいよって言われて、
うん、そうそう、はい、やっぱ手が早い。
誰がいいよって言うんだあれ。そうですね。遠藤さん、
書籍扱いみたいな感じで、
うん、書籍売ってるコーナーで。
私有とかはだからダメなんですよね。
私有ダメだったんですね。
できないんですけど、うん、普通にそこで
教材ってことですよね。
そう、そんな感じでまあ出す。
ただデジタルゲームの界隈も最近ボードゲームね、企業研修で使ったりとか、あと普通にゲーム会社の中でボードゲーム部があったりとかで、
セレック自体にもそのボードゲームに関するセッションがあったりとか
して、うん、ね、そうやってまあ要は学びとしてこの市場が認められてるっていう証拠ですからね。はあ、でそこでオインクさんもね一役買ってるってことですよね。はあ、はい。あ、じゃあ次の話に移りたいんですけど、
はい、
これ答えづらいかもしれないですけど、意識してるメーカーとかサークルとかデザイナーってあります？
まあ、オインクゲームズでやってることに関しては別にあんまり参考っていうか、その目指してるみたいなのはなくて、
へ
え、っていうのはやっぱり単に好きなことをやってる意識が強いからですけど、
うんうんうんうん、
あとやっぱり結構他のところに話を聞くと、まあこの小さい箱では高いよみたいなことを、まあ、結構言われまくったみたいなのがあって、はい、やっぱこれは自分で開拓するしかないよなみたいになってるっていうのがありますかね。だからあんまり周りを見ないでやってるっていう感じですかね。
そういうが独尊じゃないですか。ねえ、
なんかこう物で示すみたいな。俺の言いたいことは新作に全て詰まってるみたいな感じ。
もう漫画家決定だよ。ドラマか漫画か。
まあでも当初やっぱオインクさん出た当初とかもやっぱこう、はい、これ高いとか声結構僕も聞きましたよ。
うん、あ、そうなん。
僕は最初からファンだったから全然あれでしたけど、今もうブランドとして認知されて、なんかもうこういうもんだみたいな感じになってるんで、誰も言わなくなった感じ。
まあでもそっか、ライトな人は初めてボードゲーム買おうと思った時に手に取ってこの小箱で値段って、いやーゲーマーは気にしなくても、初心者とかもやっぱ気にするかもしれないですけどね。
まあ、全然それもあれなんですよ、高く売りたいと思ってるわけじゃなくて、普通にそんぐらいコストがかかっちゃう、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
むしろインさんがあの値段をやってるのがこう、はいはい、基準というかあれがあるから他のメーカーは助かってる部分がだいぶある。
ああ、それを基準にしてね、
そうそうそう、
みんなが安くする、
本当1500円とかでよく 売れるなみたいな気持ちになりますよ、うん、本当に赤字になるんじゃないか
と。いや赤字でやってるんですよね。
今この値段でこんぐらいそんだけできてるみたいな実績でもう一番説得材料としては強いじゃないですか、うん、これでこんぐらい結果出てるじゃないですかって、うん、それがなんかみんな同視してるというか、
ね、傾向的ですよね。
そのそうそうです。損はやっぱしないでほしいですよねみんなに、
うんうん、でも意識そんなないのか。なるほど。どうします、同じようなデザインで同じように出してくるとこあったら。
あまあかぶってるなとは思いますけど、うん、でも僕らも別に、まあ、狙ってこのテイストにしてるってわけじゃないから。
あそう
か、やむを得ないですね。これでやるしかないですよね、
うん、
でも多分なんかそんなに真似しにくいんだな、
まあ、しにくいとは思いますよ、うんうんうん、正直ね、うん、2番線時間絶対しますしね、
うん、
ああはいありがとうございます、
はい、
ではですねちょっとピンチなところも聞きたいなと思うんですけど、
はい、
ここがターニングポイントだったなみたいな。オインクゲームズやってきてここがちょうど、まあ、さっきね冒頭の方でありましたけど、
うん、
2014年がみたいなのありましたが、
はいはい、
なんか他に言えることないですか。この時で決まったなオインクはっていう、この出会いとかイベントとか。
そうですね。あでもそれはありますね。最初、まあ最初の年にトレインシーフっていうのを出して、まあこれはすごい叩かれて。
え叩かれたんです
か。まあ、叩かれましたね。あまあでも結構僕もその同人ゲーム、はい、ゲームを作るとか、まあボードゲームに対する、
はい、
その、まあ知見も少なかったんだと思うんですよね。だからその、例えばブラフゲームっていう風に言って出したけど、ブラフゲームってこうじゃないんじゃないみたいなこともあったりとか。
あなるほど。
まあいろいろその、あとまあそもそも初出展するにあたって特に、はい、その前のゲームマも行ったことがなかったし、初参加で初出展だったんで、
はい、
ちょっといまいち作法みたいなことをよく知らなくて、まあみたいなところでいろいろなご意見をいただいたのかなと思うんですけど、
はい、
まあそれを出して、その日のでそれでいろいろ考えて、まあヤブロなんかをその秋に出して、
はい、
まあ、この年は結構好きなもの作ったなみたいな感じで、その次の年2011年は春にスタンプスを出して、
あそっかその順番でしたね。
ニューゲームドーラーさんからお話いただいてて、
早いな。
で秋にエセ芸術家ニューヨーク行くが
言
って、この年もまあ結構好きにやってて、
はい、
エセゲもその実はゲームマンに出すそれシフより前に作ってたゲームで、
うん、そうなんですね。
そうなんですよ。飲み会とかでみんなでやったりしてて、でもこれ発売するの難しいなと思ってて、まあ、ペンだしペンの仕入れ方とかもよく知らないし、
はいはい、
まあ、そもそも紙とペンさえあればできるゲームをどう商品にして売るかみたいなのが難しかったんで、まあ、結局2011年以上経ってでまあ、出そうって出したんですけど、
はい、
でまあそこで一旦ネタがなくなって、
あ
でなんかあとこのペースで作るのきつってなって
2年してね気づいて、
で、まあ、会社としても2年ぐらいやったからなんかここはちょっとメーカーとして、はい、いろんな人たちと協力してやろうみたいな、
うん、
になったんですよ。スタンプスはまあそういうのでやったことがあったから、はい、でゲームマに出して他の作者さんたちと組んだりして出していこうかなと思ったりとか、あとはスタンプスもあったから、
はい、
その海外の国津屋ゲームズさんとかに話をも聞いて、
うんうん、
まあ、そのペンギンパーティーをローカライズして出してみようみたいな感じでやってたのが2012年、卑怯なコウモリっていうその、
うんうん、
ケンタイキさん新沢さんのやつを出したりとか、はい、猿山出したりとか、うん、あディーブディーブそうですね、
ディーブディーブ
篠原さんと組んで出したりとかしてたのが2012年で、でもこれがなんかあんまりうまくいかなかったと今は評価なんですけど、
どう
やっぱあんまりシナジーがなかったというか、やっぱり自分で作って自分で見た目を作るっていうもののシャープさというか、なんかその一本にまとまってる感みたいなのが多分その時まだ未熟でそんなに出せなかったかなと思ってるんですよ。今はもうちょっとさ、例えばインサイダーとかも別の作者さんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、もうちょっといろいろ汲み取って作れるようになったかなとは思うんですけど、まあ、その時あんまりうまくいってなかったかなっていうのと、実際売上的にもそんなに良くなくて、
あそうなんですね。あそれは
言わ、どのぐらいを良いとするかってのもあるんですけど、
う
ん、
だ思ってたよりはいかなかったなって、
まあ、そうですね、まあ、なかなか売上的には難しい、まあ、年に3本出したのに、
うん、
まあ、その分コストもかかってるのに、
うん、
まあ、まあもうちょっと売れても良かったかなと思うようなぐらいで、
うん、
結構それでさらに、まあ、風当たりも依然強いし、
うん、
結構めげてきてて、
はい、
ずらーってなってた
んですよ佐々木さん、あのクリエイターでガンガン自分で行く割には意外とメンタル弱い
です、ね、僕メンタル弱くて もうすぐ叩かれるとダメにな
る。わかる、私も一緒。
もう見ないようにしてるんですよ、そういうの。でもまあ風当たりが強くて、
はい、
で、2013年になって、
はいはい、
まあめっちゃ全然ゲーム作んなきゃいけないのにネタがない。で、他の人と組むのもちょっと微妙かなっていう時期になってて、
うん、
まあ八方塞がりでどうしよう、もうやめようかなぐらいに思った時に、小早川ができて、
ああ、いいじゃないですか。
小早川も本当ネタに困って、はい、やばいなってなってる時に、ギリギリのタイミングで出てたんですけど、うん、で小早川が500個作ったんですけど最初、
うんうんうん、
まあ、あんまもうあんまりたくさん作るのやめとこうみたいなって
、
それまでは結構1000個とか作ったんですけど、やめようってなって、
はい、
まず500個作ろうと思って、
うんうん、
でコストも下げようみたいな感じで、
うんうん、メダル入ってますよ、メダル。
メダルは僕が作りたくて作ったんですけど、でもカードとかもコスト下げるために、まあ仕方なくトランプ氏じゃなく、いつもその裏が透けないカードを使ってるんですけど、
はいはいはい、
小早川だけは
そうだわ、
そうコストを下げるために裏が透けてしまうカードでやむなく出さざるを得なくて、はいはい、
うんうん、
でしかもギリギリのタイミングだったんで、ゲームマ当日に、うん、まあ、なんとか350個ぐらい持っていくみたいな感じで、はい、350ってでもすごい数なんですよ ね、
まあ、そうですね、
絶対売り切れないと思って持っていったら、うん、小早川が売り切れたんですよ、うん、
ああ、うん、その時私もちょうどそれで買いに行ったメンツの一人だと思いますね、
は
い、
まあ、そうです、僕も買ったんで、
ね、
ここで2個
ね、ここで2個
で、まあ、僕の久々の新作みたいな感じで出したし、まあ、オインク久々のオリジナルゲームだみたいな風になって、はい、で絶対売り切れないと思ってた350個ぐらいが一気になくなって、
うん、
あ、なんか風向きが変わってきたかもって思ったのがこの時です、ね、これが本当にこの時思いました。
もしそれで小早川もね、ダメだったって思ったら、もしかしたら今ほどの勢いなかったかもしれない。
そうですね、もう全本当にこれがきっかけっていう感じです。
もう良かったですね、
まあ、やっぱ地道に積み重ねてきたのがこの辺で、うん、おってなって、
それが3年目、
2013年。そうですね。
なるほど。
そうですね。で、僕売り切れたら基本負けだと思ってて、ゲームまでは、は
い、そうね、
言う人いますよね、
うん、
そう、欲しい人に行き届かないっていうのは、
う
ん、まあ、これ別に他の人に対しては別に
何と
も思わないですけど、
個人、ね、
的に売り切れないようにしたい、
う
ん、で、うん、売り切れたってことはもっと売れたってことだから、
ね、
もったいないなってすごい思ってしまうんで、
まあ、完売御礼とはいえど、
う
ん、
そうですね、
あ、買いに来たのに手に届かなかったと。
で、うん、僕はその時なんか売り切れたんだけど、おーっと思いつつも、うん、結構がっくりして、うん、なんでもっと用意できなかったんだみたいな、
読み違えたな、
そう、読み違えたは、まあ、限界の数用意したんですけど、
うん、
結構そうな思って、で次、
うん、
ダンジョンマンダムが次の秋に出るんですけど、
うん
うん、これはあの上杉さん、アイワズゲームの上杉さんからお話をいただいて、はい、
う
ん、でまあすごいポインクと合うゲームだなと思ったんですよね。で一緒にこれはやったらいいものができるかもと思って、うん、それを秋に出したらこれもなんかすごい売れたんですよね。なんか数が、
あの秋のタイミングでしょ、それも私買いに行った
んです、ね、僕も買ってるんで、ここで2つ。
いやー、
確かにダンジョンマンダムはすごい合ってますね、
うん、コンパクトだしね。
そのそう、その時、うん、多分最初1000個吸ったんだけど、
はい、
500個しか間に合わなくてみたいな感じで持っていったら、
はい、
470個ぐらいかな、が多分それ昼ぐらいになくなっちゃって、
ああそう、そうだった、そうだった、それ聞いた気がする、もうインタビューで。
もう売り切れないように持っていったのに、
うん、
なくなっちゃったんですよね。
うん、
あ、そうです、今データを見返したら小早川は250個でした。
そうなんですね、うん、
250もでも売り切れると思ってなかったんですよ、
ね、いやすごいことですよ。だもう自身でも勢いを感じるところですよね。
そうですね、マンダムが昼に売り切れちゃって、僕はもう絶対500個なんて売り切れないと思ってたんですよ、
うん、
でも売り切れちゃったので、おおってなって、
うん、
がっかりはしたんですけど、がっかりというか、はい、売り切れてしまったんで、
うん、
読み違えたってなったんですけど、うん、
はい、
でもここではっきり風向きが変わったかなと思って、
は
ぁ、
いやー、ターニングポイントはそこになるんですね。いやー、私的にも嬉しいですね、そこの成功があって今があるんだったら、
うん、応援してきて本当に良かったな。
ありがとうございます。
はい、はい、まあ、そんなところですけど、なんか野田国さんからなんか質問ないですか？
オインクゲームズのオインクはなんであれ無駄なんですか？
いや、冒頭で聞けや。
めっちゃよく聞かれるんですけど、
はい、豚マーク、豚の鼻マーク、
あんまり理由なくて、
うんうんうん、
そのなんか動物モチーフがいい いなと思ってます。そんなにだから会社自体も、
はい、
だからこれからもう世界で一旗あげるぞみたいにして作ってるわけじゃないんで、
はい、
まあなんかなんとなく
動物可愛いな、
動物でいきたいでパンダか豚みたいな、でなんかまあそういう意味でちょっと自虐的な意味も込め、
あー、なるほど、
ウインク、
は
い、まあ豚っていう動物いいですよね。
まあ使いやすいですよね、うん、可愛らしいし愛着もあるし、うん、でなんかちょっとふざけたゲーム出してもインクならね合ってないとはならないですからね、う
ん、まあそんなに最初真面目につけてないんですけど、あとからなんかいろいろ聞かれるから、うん、なんかいろいろその場その場で
説がいろいろ増えてるな、
適当かい、
青くなったのは何なんですか。
ああ確かにカラーリング、
いやそれは単に僕の趣味ですかね。
あ、青が好きなんですか。
青がその時なんかいいなと思ったんですかね
その時々で違う、
ね、なんかそんなになんで青かみたいな理由はないですか、
ね、とはいえ今もねその代表とするぐらいの、ね、ああの色見たらあウインクさん向こうやって、
うん、あでもそういうなんかイメージカラーが1個あってそれを強く押していく方がいいだろうなみたいなのはあって、んですけど、でも最初の方は多分いろいろやってると思いますね。青じゃないのも。
なんか最近ワンドローさんがあの赤で行こうって失敗してましたけど。
失敗したん、失敗ってしちゃ。
失敗したんですか。
本人がラジオで言ってましたよ。
ラジオで言ってました、
ね。隣のブースも赤かったって。
いろいろ考えて赤くしたのにかぶって、しかも隣の方がより派手だった。
派手な色。
負けた
っつって。ビビットな色で。
なんか最初の方は、なんか T シャツもカーキ色の T シャツとか作ってたり。
へぇ
ー、どうでしたっけ。
あ、見たことない。あんまりね、定まってなかったと思うんですけど、まあ、途中から決めた方が楽だなみたいになって、いろいろ。
確かにそう。
毎回判断しなくていいじゃないですか。
うん、まあ確かにそうですけど。いや、あの色は女性も好むし、男性も買いやすい色だし、うん、いや、ほんといいと思いますけどね。うん、狙ってやってなかったんだ。
そうですね。
意外だな。
なんかあの、前に結構昔の多分インタビュー、なんだろう、ベンチャーキャピタルみたいなインタビューかな。で、なんかこう、ブランドについて、このインタビューで答えてて、なんかウインクゲーム、個々のゲームじゃなくて、
うん、
ウインクゲームズのファンをなんか2000人作るのが目標だみたいな、
うん、ああ、
ね、すげえ初期の
子、結構それも後付けっていうか、なんか僕がこういうのが好きでこういうのを作りたいみたいなパーソナリティを、
うん、
なんかそう最大限に生かすやり方としてブランドを継続させていくっていうのはかなりありだなと思ってます、
うん、
なんか統一させるのも好きだし、
うん、
作るものが割とテイストが似るんで、
うん、
でなんかその僕がゲームを作って出したら必ず買うって人が2000人いれば、
う
ん、なんか食っていけるかもって思ったんですよね。
まあそうでしょうね。
で一本一本のゲームで勝負はもちろんするんですけど、
うんうんうん、
それとは別に例えば僕が全然違うところで個人名で出すよりブランドで出した方が売れるっていう風になっていってほしいと思ってます、
はい、
だからそれでこそがブランドの価値だと思って、
うんうんうん、
僕が一人でゲーム前に出したらなんかもう何十個しか売れない、
うん、
何十個も売れないかもしれないのに、うん、ブランドで出したらそれが何倍にも上乗せされるっていう風に なりたいと思ったんですよね。それがファンっていうことだなと思って、
うん、
まあそれでブランドを押し出していくっていう戦略を取ってみてはどうかなと思って、う
ん、あ、じゃあその指標が2000だったわけですね。
そうですね、2000個売れれば、うん、まあ、年に毎回 2,3 本出して毎回2000個売れれば1人なら食っていけるかもって思って、
それが5万だからな。
それでインタビュー多分2012年とかの頃のインタビュー、う
ん、見据えてるわ。
ファンどんぐらい増えてるっていう、
ね、どうなんですかね。
2000は軽く突破してるような
気がする。そりゃそうですよ、だってゲームマーケットにね、オインクさんのゲームだけを目当てで来てる人もやっぱりいますからね。
そうですかね、
体感どのぐらいになってる感じ
どうなんですかね。でもまあ最近は1個作品を作ると、
うん、
最初にする数もだいたい4000個ぐらいするんですよね、
う
ん、
最初の4000。
でもそれが割と売り切れるようになってきたんで、
はい、じゃあまあざっくり 4000
とかいるんですかね。
日本語版のみで4000なん
です。そうですね。
どうです、野沢国さん。
ファンクラブが4000番まで。僕何番目かな結構前の方だ
った。でも私たち結構早めから、
ね、ストレイチーフから言ってます。
何これ
結構早いです
、はい。あ、そうなんですね。あ、でもちょっとね、ぐいぐいいい話ばっか聞いちゃったから、うんうんうん、もっとやっぱ失敗の話聞きたいな。
失敗ね。
なんかこれやらかしちゃったなみたいな、わかりやすいエピソードないですか、ピンチになった時。
まあ、失敗はいろいろやらかしてるんですけど、
うんうん、
言えるようなのが。
じゃあ辛かったのは
でも辛いのはやっぱ毎回ゲームを作ることが一番辛いですよね、
うんうん、このペースで出し続けるって尋常じゃないですよ、
う
ん、本当。
そうですね、その辛さもあるし、ゲームマーケット終盤でインタビューに行った時の渾身つき果ててる感じも、うん、しんどそう。
ゲームマ自体が結構辛いんです。僕も毎回そのゲームマグッズになる
んですよ。言ってました。
2週間前から、うん、ゲームマ、ゲームマだーってなって、
なんで、その出さなきゃっていうプレッシャーと売らなきゃっていうので、
単にその自分の作ったやつをたくさんの人が遊ぶとか買うわけじゃないですか、うんうん、それに対するシンプルなプレッシャーです、
ね、今となってもまだあるんですね。
全然ありますね。
はい、で心弱いから
感想はシャットアウトして
見ようよ。
薄めで薄めで
薄めでね、薄めでいいやつだけ送ってちょうだい。
ダメな時だけも閉じ
る。あ、だからそれも企業として利用して他のスタッフにいいやつだけ送ってみたいな。
そうそうそう、もうそんな感じです。本当にそんな感じです。
いや大事です。
あ、本当モチベーション、そうなんですよ、モチベーション大事で。
わかりますよ。
なんとかこの創作意欲がなくならないようにしていかないとなと思って。
ものづくりやっぱ感性をね、商品というか、まあ、プロダクトとして出して、しかもここで言うとね、流通してるわけですから、それに対しての感想って千差万別ですからね。
うん、そうなんです
ね。こんだけ数売れてると本当いろんな趣味嗜好の人が遊ぶから、
あるでしょうね。実際にルール間違ってそれで叩いてる人とかもいるし、
下手したら遊んでないのにまた聞きとかで、
あるあるあるある、ありますよ、
ありますよ、この規模だと。
これまあホラボトでもよくありますけど、そういう時はもう有名税っていうね。
そういう、もう有名税今めちゃくちゃ高いですよ ね。
でもやっぱクリエイターはへこみますよね。
そうですね。毎回そう作るの大変ですね、
本当に。じゃあ海外で出展するのはそんなプレッシャーじゃないですか。
あ、海外で出展するのはでも単に行くのがめんどいっていう。
まあそうでしょうね。
え、めんどくさがり屋なんですか。こんだけジェンコンなりエッセンなりバンバン行って、名古屋、この前も名古屋行って、
まあ、めんどくさがりですね、基本的に。
あら、フットワーク軽い方だと思いますけど、
フットワーク、僕自身は重い方ですかね。
ああ、じゃあ他の方とか会社としてってところなんですね。
うん、そうですね、奮い立たせてる感じですかね、自分を。
はい、とか追い込んでるんだ。
追い込みですかね。
まあ、発表の場がね、強制的にあれば、
まあ両方ですよね。嫌だなっていう自分と、まあ、頑張んなきゃっていうのと両方あって、その両方でいつも揺れ動いてる感じなんですかね。
はい、二面性があると。
でもなんだかんだでちゃんと全部やってね。
まあそうです。だからできる人間はやだやだ言いながら全部やら
ちゃんとやっちゃう。定成果が出てるのがやっぱ全て
すごい。私も真似したいけどやっぱそこまではできないな。うん。あと周りにも恵まれてますよね。言ってもさっき言ったように、そのスタッフがついてきてくれたりとか、応援してくれるファンもそうですし。
そうですね。まあその会社のメンバーは本当にすごい良くて、みんなそのゲームマとかでもスタッフもやってくれますし、非常に恵まれてますね。
はあ。ああ、ほらやっぱこういう落ちなるじゃん。全然失敗だってね、
失敗
だ。
いや、これあれですよ、あの2代目で、はい、あの息子さんが継ぐってなってそこでゴタゴタが起きて
あるある、
ウインクの鼻が2つになる。
そこまで大きい会社になってるの。
そう、
オイとコンツェル
が
失敗ってやっぱその売れる売れない、まあ、失敗ですよね。その2012年まではやっぱりなかなか売れなかったみたいなのもあって、
正直言えるか分かんないですけど、一番これが一番やっちゃったなっていう作品商品。
あ、これでもオフですけど、
はい、いいじゃないですか。
まあこれ僕が一番トラウマになって
るのは、もしか聞いてみましょうか。そう、はい、ありがとうございます。という感じでね、明らかに編集で作りましたけど。
作りましたね。
いろいろと出ましたね。言えないこともあったんで、いくつかカットしてますけど。
まあでもストイックですね、やっぱり、ね、それにちゃんと結果が出て。
そう、そう思いましたね。
なるべくしてなった、このブランド評価。
なんかブランドイメージと佐々木さん自身の人間性がなんか、今日ちょうどマッチした感じはしましたね。いい意味でも悪い意味でも。
悪い意味。
あ、メンタル弱えって。だからみんなだから応援してほしいですね。そうだから企業さんだからぶっとい柱があってとか想像しちゃいますし、私も佐々木さん自身を知るまでは、それこそなんかこうカリスマ性とかいろいろ思い描いてましたけど、言って
やっぱ1ゲームデザイナーで1、うん、まあ、クリエイターであるってところで言ったら、私もまあね、分かるところは大きかったんで、うん、みんなに応援してほしいなって思いましたね。うん、うん、はい、というところで、まあもう終わりになりますが、今後の展開展望、
まあ、エッセンは今年も出展するんですけど、うんうん、それに対して準備してるものも一応あって。
お、商品で？
そうですね。
じゃあ日本より海外先に行って、
なんかそれやってみたいなって常々思ってて、はい、
当然それも売り込みにあるんですよね、日本よりも先行発売ですみたいな。
そうですね、でも海外の人はそんな気にしてない気がするんですけど、まあっていうのと、ゲームマに向けても、
あ、ゲームマ12月ありますね、
頑張りたいんですけど、うんうんうん、まだそれも約束はできない状
態。ああ、今の収録段階ではまだわからない。で、ね、でも当然意気込みとしてはある。
まあもちろん常に
とか言って、今頃情報もう出てんじゃないですか、配信タイミングでは、
1ヶ月前とか
で、かな。まあそうですね、このその時点で入稿してないと落とすかな、
うん、あ、そうでしょうね。
まあそう
そうですよね、うん、藪の外って出してるかもしれ
ない。そうですね、
はい。じゃあ展望としては、
展望なんかそんなに、でもなんか野望的なものはなくて、普通にやっぱ継続していければいいかなと思って、
うん、え、じゃあスタッフもっと増やしたいとか。
別にないですね。
そもそもここに引っ越してきた理由って何です？
場所が狭くなったからですかね。スタッフが増えたのと、ボードゲーム置き場がなくなってきたんで、
はい、
っていう。あと、そもそもその物件自体も今年いっぱいで出なきゃいけないみたいな、
うん、契約がね、
期限付きの物件だったんで、
うん、はい、うん、とはいえ大きくするっていうのはそんな強く持ってるわけじゃないですね。
そうですね、あんまり大きくしたくないですね、逆に。
まあそうでしょうね、
怖い、怖いですね、う
ん、社長 10時に来ないとダメじゃないですかってね、秘書が言ってね。
いや、怖いな、スタッフ。
いや、わかんないですよ、世の中のニーズに合わせて会社自身も成長していくものですから。
なんかあと、そのゲームもそんなにめっちゃ売りたいみたいな感じじゃないですね。
また
継続して、なんかずっとそのゲームを作って生きていけたらいいなぐらいに、
うん、じゃあ今に満足してるかって聞かれたら、もうしてるということ
ですね。でももうちょっとやっぱ売り上げがないと、この会社自体が回らないんで。まあまあ、いろいろ今デジタルの売り上げ、
うん、
売り上げっていうか、そのいろんな受託みたいなものでも受けたりしてるんで、まあちゃんとその回っていくぐらい稼げていればいいかなと思ってますね。
はあ、貯蓄的にはどうなんですか、
会社の
プールしてると。
まあやっぱ最初に印刷代って結構ザバッとかかるんで、はい、それが出せるぐらいは確保しとかないと。
そうですよね、
やばいです、
はい、じゃあそんなギリギリではないと言いますね。
まあまあそうですね、う
ん、はい、よかった。
でも全然余裕もないですけど。
じゃあやっぱ応援してもらうと
か。そうですね。
はい、もうなんか雲をつかむというか、なんか霧の中を歩いた感じありましたけど。なんかないですか、あの言い残したこと。言い残したこと。今日この後殺されるみたいな。
でもなんかその結構そのお二人が、はい、持ち上げてくれるじゃないですか。
そんな持ち上げじゃないですよ。ただのファンなんで。
そう、ファンですみたいな。
はい、本心言ってるだけです
。そういう意識がなくって、
はい、
目線としては全然そのゲームマの他のブースと全然一緒なんですよね。好きなものを作ってゲームマに出すみたいな。
ああ、なるほどね。
うん、は全然変わってなくて、
そんな高みのように言われるけど、ぶっちゃけもう志は一緒で、
はい、
自分の作りたいものをみんなに見てもらいたいっていう、
一緒です一緒、
うんうん、
だからまあ、ね、苦しみとかもこのゲーム前出してる他のクリエイターの人たちと一緒だなと思ってて、
はい、
まあ、そこをなんか結構ウィンクは何ですかね、まあ、上からじゃないですけど、うんうん、なんかでかいから、うん、そもそも違うもんだみたいな感じで見られることが結構あるんですけど、
うん、
でもなんかそんなことはなくって、地続きだなと思ってて、好きなものを頑張って作ろうってことですね。
そうですね、
そうです、
はい、ありがとうございました、長い時間どうもありがとうございます。
こちらこそ、
はい、じゃまたお邪魔する機会もあると思うんで、
はい、
その時はまたあの、ね、今度はもっと喋れなかった内容も含めていろいろ聞けたら嬉しいな。
はい、
はい、じゃあ今後とも仲良くしてください。
はい、はい、
はい、じゃあ最後、いつもね、あの別れの挨拶言うんですけど、知ってます？
え、何
ちょっと佐々木さんも知らんのかい。
最後までちゃんと聞いてないかもしれない。
いや正直。いや、皆さんこうなるんで大丈夫です、
はい、
あの最後にあのチャオチャオって言って終わる。
おー、そうなんで、
はい、嘘じゃないですよ。
落ちていくんです、
落ちていくんで、そう、あんま演技は良くないですけど。なんで私がせーのって言ったらお願いします。
チャオチャオって言えばいい。
そうですね、はい、せーの、
チャオチャオ。